続いて、一般質問についてです。第2回、6月定例会では、6月26日、29日及び30日の3日間にわたり、12人の議員が一般質問を行いました。内容について、その一部をご紹介します。特定外来生物クビアカツヤカミキリの薬剤一斉防除対策について、小花勲議員、質問者、被害対策の一つとして薬剤による防除が挙げられるが、農家では品質向上のために防除作業が行われている。地域全体で同時期に防除を行うことが必要であると考えるが、答弁、地域を挙げて一斉防除を行うことは有効な対策の一つであると認識しているが、薬剤散布は主に殺虫効果を期待するものであり、これだけで侵入や散乱を完全に防ぐことは難しい状況にあるものの、一方では研究により忌避効果があることも報告されている。地域に防除の空白地帯を作らないよう、周辺農家が足並みを揃えた、地域全体での一斉防除の実施に向けた取り組みを進める。質問者、効率的な対応をお願いしたい。中東情勢による本市公共事業への影響について、柳瀬正孝議員。質問者、2026イラン戦争により、ホルムズ海峡が封鎖され、石油関連の資材不足、物価高騰が続いている。とりわけ建築業界への影響は大きく、事業者にも不安が広がっている中、本市公共事業への影響と市の対応方針について問う。答弁。現在進行中の事業として、避難文化会館改修事業は不足資材を代替品に変更することで対応できたが、小泉浄水場整備事業では塩化ビニル管等の不足により4ヶ月の工期延長となる見込みである。中東情勢等のやむを得ない外的要因による資材不足、物価高騰については事業者との連携を密にし、適切に対応していきたい。学校体育館の空調設備について、谷貞美議員。質問者、本市における学校体育館の空調設備整備状況と必要性についての認識は？答弁。本市の小中学校体育館は34施設あり、空調設備を設置しているのは1校のみとなっている。児童生徒が安全かつ安心して教育活動に取り組める環境を確保する観点から、体育館の温熱環境の改善は重要な課題であると認識している。また、災害時においては、多くの小中学校体育館が指定避難所となっており、避難者の安全、安心の確保や健康管理、生活環境の改善を図る上でも、空調設備の整備は重要であり、必要性はこれまで以上に高まっていると認識している。クビアカツヤカミキリの侵入防止及び防除対策について、久保博次議員。質問者、紀北から桃、梅、桜とクビアカツヤカミキリの被害が稲美町まで拡大している。みなべ、田辺では被害の確認はまだないが現状をどのように認識しているのか。答弁。県南部へと拡大している現状は、本市にとって極めて脅威と認識している。質問者、成虫が散乱する6月から8月にかけて、農薬散布など、今年対応することが被害拡大を防ぐことになるのでは。答弁。今期すでに当地域に侵入し、散乱が行われている可能性は否定できないので、薬剤による一斉防除に向け関係各所に実施をお願いしてまいりたい。質問者、先日、農林水産省の担当者に対して支援の要請を行ってきた。担当者は丁寧に対応してくれ、支援の必要があれば連絡ください、との回答であった。財政支援を含めすぐに要望するべきだ。要介護認定について、松上京子議員。質問者、要介護認定において、実態と乖離のある軽度の判定となり、十分な介護サービスが受けられないという声を聞く。現状の認識と改善についての見解は？答弁。認定結果の受け止めについて把握することは難しい。調査は家族等の立ち会いに加え、本人の日頃の状態を知る人への聞き取りも行い、特記事項に記している。結果に納得できない場合の不服申し立てや、調査時と状況が変わった場合の区分変更申請については周知し、問い合わせには丁寧に対応している。今後も審査会委員や認定調査員への研修等を通じ公平、公正な認定に努めていく。安心して出産、子育てができる環境整備について、笠松美奈議員。 質問者、小児科、産婦人科医の年齢構成や医師の数から将来の医療提供体制をどう考えているか。答弁、医師数の動向や診療所の閉鎖による影響に留意が必要だ。質問者、子育てに関する相談事業においてどういうニーズがあるのか。答弁、時間や居住地域を問わず医師等の専門的な助言を得たいというニーズがある。質問者、オンライン相談を検討しては。答弁、医師が減少する中、夜間や休日でも医師に相談でき、保護者の不安軽減の手段の一つと考えており、検討していきたい。制度の隙間から考える地域共生社会の実現について、山本隆二議員。質問者、制度の隙間とは何か。答弁、行政の社会保障制度等には利用条件の限界があり、制度だけでは十分に支援できない住民の生活課題のことである。本市では、この課題に対し、一元的に相談に応じる、重層的支援体制整備事業や、身近な公民館の活用検討、地域の力で支え合う、田辺らしい自治を進めている。また、地域課題をビジネスの視点で捉え、各種活動を通じてその隙間を埋める存在として、田辺未来創造塾の塾生の活躍にも期待が寄せられている。森湾横断道路整備計画について、前田佳代議員。質問者、森湾横断道路整備費は当初試算から7割増え、2023年時点の総事業費は200億3000万円。市の負担は33億4000万円。以降も物価高騰は続いており、本体工事着手を前に最新の事業費見込みを算出していないのは財政的危機管理の不足だ。費用便益費も初期試算から下がっている。市でも精査し、県と協議し緊急に費用便益の再評価が必要だ。効果が見込めないと判断された場合は、財政的な撤退ラインを設ける考えはあるか。答弁、県に事業費の再算出と費用便益費の再評価を求めるが、費用のみならず条件の変化や様々な効果を総合的に検証し判断する。質問者、膨張する建設費が市民サービスの抑制にならないようにしていただきたい。田辺市立小中学校の適正規模、適正配置のあり方について、浅山誠一議員。質問者、田辺市立小中学校の適正規模、適正配置について新たな議論が必要では。答弁、教育委員会においては、地域の学校を残したいという思いから、可能な限りの存続を目指している。しかし、次のような場合には、統廃合について議論を開始すべきと考えている。1、配置される教職員数では、学校生活上における児童生徒の安全確保に課題がある。2、児童生徒、保護者、地域のいずれかから統廃合に関する要望がある。3、市の財政状況が多数の学校の存続に耐えられなくなる。4、現段階では想定していない何らかの状況の変化により、存続が困難である。本市の地理的特性に応じた林野火災対策について、林健二議員。質問者、令和8年3月に導入された林野火災警報、林野火災注意報の運用状況について問う。答弁、発令時の周知方法について、林野火災注意報は、市公式 LINE、X、ホームページ及びテレビ和歌山の地デジデータ放送へ掲載を行い、林野火災警報は、これらに加え、防災行政無線による放送及び防災行政メールの送信を行う。また、焚き火を行う場合は、消防署への届け出が必要であり、この届け出をされた方に対して、林野火災注意報、その他の火災が発生しやすい気象情報があれば、その旨を連絡する。2地域居住について、高須博史議員。質問者、特定居住促進区域が増加するとどのような効果があるのか。答弁、2地域居住を希望される方にとって滞在先の選択肢が広がるとともに、それぞれの地域において新たな人の流れが生まれることが期待される。地域における消費活動の活性化や担い手の確保といった直接的な効果に加え、地域と継続的に関わる関係人口の拡大、将来的な移住、定住につながる。また、国における2地域居住への交付金支援を活用し、県が促進区域へ通じる道路の拡幅整備を計画している事例もある。応急仮設住宅の用地確保と平時の活用策について、 加藤義則議員。質問者、南海トラフ巨大地震による住宅被害に対し、応急仮設住宅の用地確保の現況と今後の具体的な対策は。答弁、必要戸数7100戸に対し、約5900戸が不足している。今後は比較的小規模な公有地まで調査対象を広げ、建設候補地の拡充に努める。質問者、その応急仮設住宅の候補地を、平時は防災公園や交流拠点として整備し、日常的な利活用と防災機能を両立させる考えは。答弁、既存の候補地の一部はすでに多目的利用しているが、今後用地を確保する際は平時の活用も含めて検討する。